どうもこんにちは、田中です。 QOL お金の学校オンライン、第7回目の講義ですね。今回はお金が集まるド基本ということで、お金を作る、お金を稼ぐ、まあそういう領域というか、オフェンスディフェンスに分けるとしたら、まあオフェンス的な領域の話になるといえばなるんですけど、そもそもお金が集まる、お金を稼ぐとはっていう部分から、まあそれをねちょっとね見ていきたいなって思います。そういう回です。こういう部分を理解せずに、大切にせずに、ただビジネスだったり、稼ぎ方とかね、そういう方法を探したりとかしてもね、本質を理解せずに稼ごうとか増やそうとか思うから、お金が稼げない、集まらないっていうことになってしまうんですよ。極めて大事な話です。だけど原理原則というか、やっぱり本質論なんで面白くないかもしれないです。だけどここを押さえておかないと話にならない。じゃないと、いくら稼げたとしても、一瞬ね、それは偶然なんですよね。別のところで再現性がないお金の作り方になってしまう可能性があるんで。だけどこういうね、本質的な部分を知識ベースじゃなくてしっかりと理解すると、こういう部分が腑に落ちると、ビジネスモデルとかね、方法とかそういうものを問わず、お金が集まる体質になっていきます。まあお金の本質のおさらいになるんですけど、金額の大小問わずですよ。1円たりともお金は自分一人で得ることができないっていう話を覚えているでしょうか。僕らは必ずですよ、必ず誰かから何かしらの価値、その相手がね、相手が得たい感情の対価としてお金を得てるわけですよね。別の言葉を使ったら、自分が作り出している価値と相手が感じる価値が重なった時にお金が発生するわけです。自分のところにお金が移動するわけです。その自分と相手、その双方の価値がマッチした時にお金を渡す方に、お金が移動する。だから自分だけが価値、バリューだと思ってるものを、それをね、価値、バリューだと認識しない人に渡したとしても、お金の移動はないんですよ。自分だけが価値だと思ってて、相手が価値だと思ってないにもかかわらず、お金の移動があったとしたら、それは自然な取引じゃないんです。自然な営みじゃないです。相手が価値、バリューだと認識するものをあなたが渡して、初めてあなたのところにお金が移動する。お金の移動が正しく行われる。これはビジネスとか、まあ、商いの基本どころか、お金の基本ですよね。これがお金の基本だったら、当然作り出せる価値、作り出せるバリューっていうものが多ければ多いほど、お金を受け取れる頻度、確率は上がりますよね。上がるし、作り出せる価値、バリューが大きければ大きいほど、受け取れるお金の大きさは大きくなる可能性は上がりますよね。自分が作り出せる価値の数が多くて、その価値が大きいと感じる人が増えれば増えるほど、お金が集まるっていうのは、これは自然なことなんですよ。価値を作り出して、それを価値だと認識する人とのマッチング、それを促す行為をマーケティングって言ったりするんですよね。だし、そのマーケティングの、そのための手段の一つが、例えばコピーライティングだったり、さまざまなセールステクニックだったりするっていうイメージ、営業テクニックだったりとか、っていうだけ。ビジネスで言ったらね、そもそも価値がないものを価値だと感じない人につなげる技術とかじゃないんですよ、マーケティングって。だから価値じゃないものをなんとか売るって、それはね、おかしな話なんです。マーケティングテクニック、マーケティングスキル、マーケティング知識さえあればなんとかなるっていうことじゃない。それはマーケティングスキル、マーケティング知識が欲しい人にマーケティングのテクニックを提供するんであれば、それは価値として成立しますよ。でもマーケティングテクニックを使って何かをしよう、お金を集めよう、ビジネスを加速させようと思って、価値がないものを広げたところでマッチングしないんですよ。そもそもまずは価値、バリューを 生み出す人間になるっていうのが、これはもうね、基本原則です。で、これは別にね、ビジネスをやってるっていう人だけに言えることじゃないです。会社員だろうと、お小遣いをもらう側の子供だろうと同じことです。価値に対してお金がついてくるから。で、その価値っていうものは、価値だと感じる人の価値観なんで。うん。価値だと感じない人は価値だと感じない。だけど、価値だと感じるからお金の移動が行われてる。っていうことなんです。給料だろうとお小遣いだろうとビジネスの売り上げだろうとね。であればですよ。であれば。これね、簡単な答えが導き出せるはずですよね。多くの人が価値、バリューだと感じるようなものを増やしていけばいいっていうシンプルな答えが。その通りなんです。情報だろうと、ものだろうと、サービスだろうと、例えばアドバイス的なことだったりとかね。なんだってそう。本質的には同じです。渡せる価値、バリューがあればあるほど、増えれば増えるほど、大きくなればなるほど、受け取れるお金の頻度も量も増えていきます。これはもう完全に自然の摂理、自然の原理です。で、これは今の時代だけがそうっていうわけじゃない。もうずっとそう。うん。でね、こういう話をするとですよ、結構な頻度でこういうセリフを耳にします。例えば、自分には誰かに価値だと思ってもらえるものがありませんとか、自分には価値を生み出す力なんてありません的な話、セリフ、耳にします。何度も耳にしました。で、まずですよ、自分には価値がない。それがありえない。これ綺麗事じゃなくてですよ。うん。価値がない人なんてこの世には一人もいないっていうのが事実です。うん。だけど、それが事実なんだけど、例えば今の自分にはそれがないって思うんであれば、それはね、これから作り出せばいいだけだよねっていう話をしたいんですけど、これ本当に綺麗事じゃなくて、この世にはね、価値がない人なんていないんですよ。価値って自分が決めることじゃなかったりするからね。誰かにとって価値っていう風に感じたら、それは価値なんで。うん。だから、これはね、ものすごく言葉を選ばないといけない話だったりもするんだけど、今現在、この資本主義の世界で生きてる、生活できてる人っていうのは誰かにとって何かしらの価値があるんですっていうふうに言える、うん、それは国なのか、何なのかっていうのは、これはね、本当に言葉を選ばないと非常に語弊を生みそうなのであれなんですけど、でも事実そうなんです。今日のこの社会の中で、資本主義社会の中でそういう国だったらね、生きてるっていうことはそういうことです、うん、誰かにとって価値がある、うん、だし、今の自分的に、価値を作っていけない、価値がないって思うんであれば、それは作ればいいんです、今から。ないってことはないから、それをピックアップして形にしていくとかっていうのもそうかもしれないけど、ないって思うんであれば、もう作っていけばいい。足していけばいい。オンしていけばいいっていうだけなんです。例えば、簡単なことの一つが、まずは、勉強するっていうことですね。うん、勉強、知識をつけていくっていうことだったり、学んでいくっていうことだったり、学ぶことによって技術をつけていくっていうこと、うん、知識を入れてその知識を必要とする人に渡すっていうこともそうだし、知識を入れて、その知識によって作られた培ったそのね、技術を渡すってこともそう。これ完全に価値ですよね。勉強して何かしらの資格を取る、あるいは技術を手に入れて、その技術を必要としている人に渡す。完全に価値の交換です。うん。経済活動ですよ、これ。うん。完全に価値の交換です。対価としてお金を受け取るのは当然のことだし、これが普通の営みなんです。つまりですよ、お金が集まるド基本であり、本質の一つが学び続けようってことなんです。学び続ければ、学んでいけば、価値っていうのはどんどん作っていけるんだよっていうこと、うん、で、これはね、何を学べばいいのかみたいな狭い話じゃないんですよ、うん、どんどん学んで、どんどん引き出しを増やしていくっていうのが、価値を作っていく、価値をの量を多くしていくっていうこと、ポイントにおいてはすごく重要だっていうことです。だし、どんどん学んで、それを体系化したらね、例えば今僕がやってるようなことなんて完全にそうじゃないですか、っていうのもできる。だけど、まあ別にね、こういう情報発信ビジネスをしましょうよみたいな狭い狭い狭い話じゃないんです、この講座でしたい話っていうのは、うん、で、そこですごくシンプルかつすごく効果的な、 方法の一つというかアプローチの一つが本を読めってことです。本を読む、学ぶってこと、本だけじゃなくてもいいんだけど、まあでも本を読む、だってあるんだから、たくさんの知識、英知がこう詰まったねものがねあるんですよ、うん、それを読まないっていうのは価値の創造っていうことを考えたときに、価値を作っていけることに対する権利の放棄だと僕は思います。でも、現代人の、大人の、平均1ヶ月に読んでる冊数めちゃめちゃ少ないですね。しかもそれって読んでる人、本を読むのが趣味だっていう人も含まれての平均数だったりするから、もう本を読んでない人がほとんどだっていうのが事実です。うん、もったいないです。でこのもうたくさん読む、本を読むっていうのはね、価値を生み出していく体質になる上でめちゃめちゃシンプルかつめちゃめちゃ効果的なアプローチなんですよ。でそこでまあ大量にたくさんのものをね、たくさんの本をスピーディーに、スピーディーに知識をどんどん入れていくっていうことは、あの価値の創造、バリューの創造、クリエイトに直結するっていう話なんです。直結するんです。うん、学習スピードっていうのはバリューの創造に直結する話なんです。どんどんどんどん、うん、入れていくっていうのは、だから学習スピードを上げましょうっていうことを言いたいんです。お金の話で学習スピード、本を読めっていう講座をしてる人いないと思います。だけどこれは直結するんですよ。でこの学習スピードっていうのはバリューの創造にも直結するんだけど、ビジネス的な側面から見たらね、競争優位にも直結するんです。これね、今ビジネスをやろうとしてる人、学んでる人、あるいは今現在もビジネスをやってる人、商売やってる、商いをやってるっていう人は絶対に重要なマインドセットとして持ち帰ってほしいなと思います。繰り返します。学習スピードっていうのは競争優位に直結します。完全に直結します。つまり競合よりもライバルよりも速いスピードで学習することができれば、その競争の中で優位に立てるっていうことです。これも当然のことですよね。でもこれはビジネスをやってない人でも、例えば会社の中での出世争いがあったとする、うん、例えばね、でライバルよりも同期よりも速いスピードで学び、そして成長できれば、ライバルよりも価値を生み出して価値を評価され、自分のところに移動するお金を増やすのに直結するっていうことです。だから学ぼうって話です。これ当たり前の話なんですよね、うん、だけどです、だけどこの当たり前の話なんだけど、だしたくさんいろんなものを素早く学んでいきたいとは誰でも思うんだけど、それがしづらいのが今日の、我々が生きてる世界がそうなんですよ。っていうのも今の時代っていうのはもうね、新しいものだらけだっけでしょ、うん、情報とか知識とかあらゆるものがどんどんどんどん出てくる、うん、学びたいけどなかなかそれ難しい。まあこれからこの先ね話すんだけど、いろんなそのブレーキ的要素みたいな話は、うん、だけど自分が持ってる知識だったり、情報、あるいはそれによって作られる技術っていうものが増えれば増えるほど自分が選ばれる理由が増えるわけです、うん、だから学ぶ必要がある。学ぶスピードが速ければ速いほど当然いいんです、うん、当然いいんですとかっていう話をしたらね、そんなの当たり前だよって思う人いらっしゃるでしょう。だけどです、さっきも言ったように学べばいいことぐらい誰でも知ってるんですよ。だけどそれができないわけでしょ。日常生活だったり、いろんなものがあったり、あるいはこれからシェアする話、インプットを妨げるもの、その学習するっていうことを妨げるものが溢れてるんです。僕らのこの生活というかこの世界には、そういう世界なんです。ブレーキまみれなんです。だからまずはそのブレーキを排除しなきゃいけない、うん、だけどブレーキがある状態だから、あなたもそうだし、意識してなかったとしたらね、もうほとんどの人がそういう状態だから、そこをしっかり意識して、そこをケアして、その要素っていうのをちゃんと解決策を持って、手立てを持っていけば、これは優位に立てるんです。価値を生み出せるようになるんです、うん、ちょっとここからはね、学習スピードを阻害する理由っていうことで、話をね進めていこうと思います。4つ、用意しました、まず1つ目が、無限に情報が溢れ続ける社会、世界に僕らは生きてるってこと。無限に情報が溢れ続けるような世界に生きてるってこと。で、二つ目が、 僕らが生きてるその世界っていうのは注意を引かせるものばっかり、注意、僕らの注意を、だから僕らの集中を阻害するものまみれの世界で僕らが生きてるってこと。で、三つ目、ブレーキの三つ目がですね、それによって僕らはデジタル認知症というものに苛まれてるっていうこと。で、四つ目が、その結果、本来人間は考える生き物なのに思考を放棄してしまうようになってしまってるっていうことが挙げられるんですけど、これは一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、僕らは、本当に無限に情報が溢れ続ける世界に生きてます。もう本当に僕らが生きる、特に現代っていうのは情報まみれですよね。新しい情報、新しい知識、あらゆるものが日々どんどんどんどん溢れてます。どんどんどんどん入ってくる。その全てを追うことができる人っていないはずなんですよ。だから本当はもっともっと知らなきゃいけないことって、知りたいことっていっぱいあるにもかかわらず、もう追えないよっていう人がめちゃくちゃ多いはずなんです。だし、全ての情報を知らなきゃとか追わなきゃとか処理しなきゃって思った途端に、もうこれとんでもないプレッシャーが生まれますよね。うん、それはできないですっていうのが、これ誰でもこれ例外ないです。みんなそう、うん、これがまずね、まあブレーキの一つです。学習スピードを阻害するブレーキの一つで、二つ目で、僕らが生きてるね、もう今ってね、本当に僕らの集中を阻害するようなものまみれなんですよね。僕らの注意を引かせるようなものに溢れてる。この最たるものはもうこれは完全にスマホですよね。やばいですよね。本当にちょっとした注意、もう隙間時間すぐスマホにアクセスしてしまうっていうことも、これみんなあると思うんですよ。意識してなかったら、そこに手立てがなかったら、スマホあるいはまあ SNS とかね、ゲームとかも、その辺も完全にそうですね。昔なかったありとあらゆるものが今はあるわけです。もう誰でも簡単にアクセスできるような身近なところにそれがある。で、ビジネスの世界っていうのはもうね、完全に可処分時間の奪い合いなんで、可処分時間の奪い合いをした結果、奪い合いというか奪い合いの勝者だけが可処分所得をこう取っていけるみたいな世界なんで、もう本当にとんでもなく頭がいい人たちがとんでもなくでかいお金をかけて、人を依存させるにはどうしたらいいだろうっていうテーマをもとに、あらゆるものを作り出しているのが今の世界です。いや、ゲームとかもそうだよね。だって昔のゲームとかって言ったらさ、ファミコンとかってすごくシンプルでしたよね。すごくシンプルです。もちろんそれにも中毒性っていうのはあったんだけど、もうハマったらこう抜け出せないみたいな要素はあったかもしれないけど、没頭するから。でもそれだけですよね。始めないとっていう、やりたいっていう好奇心はあったかもしれないけど、今なんかもうね、通知が来たりポイント制だったりとか、無料の何かみたいな、もうあらゆるそのもう心理学的なもの要素がこう込められたギミックがもうたくさん入ってるんで、抜け出せないですよね。ついついやってたらハマって膨大な時間を使ってたとか、課金するつもりなんかなかったにもかかわらず、時間を変えるならって言って課金してるみたいな、時間を変えるからって言って課金してるんですって言って買ったその時間そのものがそれってって話になってるじゃないですか。で、これはね、こんな話をしてる僕もスタートさせたらそうなるんですよ。そこに手立てを持ってなかったら、そういうものまみれ、SNS もそうですよ。いいねっていうそのね、ギミックというか、あれを生み出してもこれあれ悪魔の機能ですよ。人の承認欲求、人のそういういろんなね欲をこうつつくには、もう依存させるにはもうどうしようもない強力なもの。だから有名な話だけど、そういうもの、例えばそういうゲームを開発した会社のね、トップの人だったりとか、役員の人だったりとかね、幹部の人とか、あるいは SNS、こんなものでよく言われる話なんだけど、SNS、まあ、を生み出した会社のね、トップとかは、でも絶対に自分の子供には触らせないとか、そういうものなんです。依存させるから。スマホの中にはもうそういうものが溢れてるんです。まあ、スマホだけじゃないけどね。これはもう、ね、中毒にさせてしまうんです。ドーパミンがもう大量に分泌させて、もう快楽状態になるんで、中毒になってしまう。もうついついインスタ見ちゃうとかあるでしょ。ついついなんか次々に行く、もうさっき言った承認欲求動向以外でもいろんなギミックがある。例えば YouTube とかさ、Netflix とかもそうですよね。一本でやめるつもりが次々に見てしまうとか、いろんなもの、一本見たらやめるつもりだったんだけど Netflix を見始めて気づいたらもう、7話見てちゃう、もうキリがいいところで見ちゃったみたいなね。これね、そうなるようにデザインされてるんですよ。 完全にそういうのがなるように設計されてるんです。だからいくら集中したいとしても、集中したくても意志の力で抗うのは無理なんです。これは大きなブレーキ要素の一つです。で3つ目がですね、デジタル認知症と呼ばれる、もう怖いやつで、もうね、僕らはあまりに便利なツールに溢れすぎて、身の回りにありすぎて、それが当たり前すぎて、もうね、本来であればあった能力っていうのがどんどんどんどん低下してるんですよ。例えばですよ、例えば記憶力とか完全そうですよね、僕は今41歳ですけど、この音声を収録してる今現在41歳なんだけど、僕ら世代が小学校中学校の頃っていうのは電話番号めっちゃ覚えてましたよね。若者たちには分からないかもしれないけど、友達の電話番号、学校の電話番号、どこどこの電話番号、バスケのなんかの電話番号とかも、これ何個も覚えてましたよね。何個も覚えてたんですよ。みんな普通に、記憶力がいい人がどうとかじゃなくて。だけど今ね、携帯電話が当たり前、スマホが当たり前の今日ですよ。誰かの電話番号って言えますか？もし言えたとしても、それって重要な誰かのとか、あるいは数件だけでしょ。僕は言えないですね、自分の番号ぐらいしか言えない、これは完全にデジタル認知症なんです。これ道もそうですよね、車を運転する人とか、もうナビが当たり前になって、もうね、覚える必要がないから覚えなくなる、デジタル認知症です。どんどん本来の能力が低くなる。でその結果、もうどんどんね、より浅い情報にばっかり目が行くようになってしまうんです。これもね、ブレーキ要素の一つです。で4つ目、その結果、本来であれば人間っていうのは思考する生き物なのに、その思考を放棄するようになる。正解だけを知りたくなる。もう答え探しだけをするようになるんです。思考を放棄して、人は本来考える生き物なんですよ。思考する生き物なんです。なのに答えだけを探すようになる、この例えば学んだ知識とか情報をどういうふうに生かしていくかっていう知恵とか思考が放棄されるようになるんです。これが現代人の学習スピードを阻害する原因、要因です。この4つのブレーキの結果、いわゆる普通というか一般的な今の平凡というものが作られています。たくさんの情報があって選べなくて、そしてフォーカスできなくて集中できないから、いろいろね。で、理解できなくて記憶できず、集中できず、でも思考を放棄して活用もできないみたいな、これが現代人の一般的な普遍的な状態って言ってもいいと思います。だからここにちゃんとした戦略だったり手立てがなかったら、その状態からね、スピーディーに学習をしていくっていうことはね、なかなかできないです。これはあなたもそうだし、みんなもそう、僕もそう、手立てがなかったら。だから学習スピードが速い人っていうのは、それだけで超優位性が高いっていうふうに言えるんです。で、超それだけ価値を作り出せるようになるんです。で、価値とお金っていうのはものすごく密接に関わってるんで、だからこの講座を受講していただいてるあなたはね、僕らはね、どんどん新しいものを学びましょう、で、この知識を集めよう、学ぼうっていうことと知行合一っていう、僕が普段言ってることが、なんて言うんでしょうね、相反するように聞こえてしまう人がいらっしゃるかもしれないけど、これはまた別の話で、知識は行動とワンセットになって初めて意味をなすみたいなことを僕はかなり言いますよね。で、これは得たい結果を実現していく上での重要な真理なんです。だけど価値を生み出していく、増やしていく上での知識を集める、知識武装ってそういうものは、お金が集まる体質になることにすごく力をくれます。だから行動できないような知識を、もう今までノウハウコレクターだったんですとかって思ってる人、そこに罪悪感持ってる人、それ価値にすることできるんです。だから学んでいきましょうということでですね、次回はですね、この4つのブレーキっていうものを一気に解決して、学習スピードを劇的に向上させる具体的なテクニックをシェアしながら、さらに価値に関して詳しくなっていく重要な話っていうのをしていこうと思います。ということで、今回のね、講義この辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。